去年出した動画でなんか 1.5 億再生の動画が出たんですよ。
はいな。 YouTube アカウントが全部なくなった時に、はい、なんか何するのかなっていう。
星野源さんとか、
うん、
なんかそういうマルチな人がすごい好き でキャノンさんのブースでそれは言いづらいですよ。
大丈夫です。
例えばある程度お金稼いだりとか人に見られても満たされなかったんですよね。僕中学と高校あの坊主になっちゃったんですよ。それで、はい、まっちゃんに憧れて。
マジ？皆さんこんにちは。
こんにちは。
お願いします。
すいません、お願いします。
てな感じでちょっと始めていこうかなと思ってます。
はい。
一応ポッドキャスト番組ということでちょっとリアルでポッドキャスト番組をやるのが初めてでして、
はい、僕もですね。
ちょっとなんかどうなるか分かんないし、こんなに人がいるのも想定してなかったちなみに一切告知してないんですよ。
そうですね、さっき。
そうで、カンタ君は一応スペシャルゲストっていうことで
ギリギ
リまで告知はしてなかったんですが、
ありがとうございます。
今めちゃくちゃ人がいます。
すごい嬉しい限りですよ。ありがとうございます。立ち止まっていただいて。
はい、
こんにちは。
ってな感じで、まあ今日は、
はい、
まあなんかカンタ君の話をとにかくできたらなと思っててい
いんですか。
はい。
キャノンさんの話じゃなくていいんですか。
大丈夫です。ではちなみに今これ、ね、流してるのは、
はい、
パワーショット V10
ちょうど出ましたね。
なんで、
はい、
まあ僕たちの、まあ、最初の付き合いというかね。
確かに
最初の、まあ、プライベートでも何回かお会いして、うん、そこから V10 というお仕事があって一回お仕事したので、
はい、
まあそういう話もね、
そうですね、
含めて今日はお届けできたらなと思ってます。で一応リアルでは配信はしていなくて、これ収録して、後日YouTube 上でもアップするんで、はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では始めていきましょう。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よいしょ。おすごい人がいっぱいいて嬉しいですね。
やばい、こんな想定じゃなかった
こんな想定じゃない。緊張しますって。こんなの
緊張する、緊張する。じゃあまず、
はい、
簡単にもう自己紹介する必要ないと思うんですけど。
いやいやいやいや、全然全然。
カンタ君の自己紹介ちょっといいですか。
はい、はい、私一応 YouTube を今もう9年ぐらいさせていただいておりまして、それこそよく一眼カメラとかも使ってたんですけど、まあ昔はなんかハンディカムを YouTuber よく使ってたんですけど、キャノンさんの一眼とか、
うん、
よく使わせてもらってたりもして、そういう流れで一回 YouTube でお仕事も、まあ大川くんもそうですけど、
はい、
させていただいたんですけど、一応水たまりボンドというコンビをやっておりまして。
いや、すごいよな。もう9年間ですか、水たまりボンド
は。9年ですね。はい。
でカンタの大冒険個人チャンネルは、はい、何年前ですか。
本格的に動いたのは多分1年ちょっと前ぐらいで。
やば、
はい、
1年前で。ちなみに、はい、100万登録者数おめでとう。
ありがとうございます。100万人、あ、ごめんなさい、そんな、ありがとうございます。すいません、
バックストックで
100万人そっちも行かせてもらって。
だから今日本当になんか一インフルエンサーとしてクリエイターとしてすごいリスペクトしてて、
はい、いえいえいえ、
なんかどうやったらそういうなんかコンテンツの成長のさせ方ができるのかっていうのもすごい気になってるんですよ。
あ、でも意外とね、ここでそういう話をどこまでできてるかっていうとね、飯とかは食べたりはするけど、
ね、
そんな深い
話は
ないので。ちょっと照れるもんね。
照れるしまあなので、まあ本当に今日は、
はい、
といろんな話を、まあ時間多分一瞬でいっちゃうと思うんですけど、まあ、45分1時間ぐらい
ぜひぜひ
お話できたらと思って。
よろしくお願いします。
でも最近100万登録者数いって、
はい、
YouTube で告知見たんですけど、新しいチャンネル
また作りましたね。
何ですか
一応コンビのチャンネルは417万人、
うんうん、
9年間で行かせてもらって、でやっぱなんて言うんだろうな、ものづくりというか、
うん、
僕自身すごい人前に出たいかっていうとやっぱ恥ずかしい。
言ってましたよね。
でそういうのもあって、じゃあ今度一人でちょっと映像の編集アフターエフェクトも含めて、
うん、
そういう方向でなんか世界になんか響く動画を作ってみたいなっていうのをやってみたら1年で90万人伸びて、去年
やばい。
はい。
どうやったらそんな伸びるんですか。
いや、秘訣はあんまり深く考えてないですけど、面白そうなものには飛びつくっていう。これ今日もそうですけど、今日4日前に誘ってもらって、
うん、ね、4日前ね、 そう、なんかまさかカンタ君が参加してくれるとは思わなかったし、
はい、
言っちゃえばジャンルが違うじゃないですか。
そうですね。
この CP プラスって一応1年間に1回の、まあ、カメラの祭典みたいな感じなんですよ。
そうです。
じゃあ来る人は比較的やっぱカメラが好きな人たちが多くて、
はい、間違いないです。
でカンタ君はカメラが好きなのは理解してるけど、
はい、
言っちゃえばもっとなんだろうな、バラエティーより、
いや間違いないです、間違いない
の YouTuber なので、まあ、今日来ていただけるとは本当思わなくて、
いやいやいや、
ただ最初チャンネルで例えばジェット大輔さんとか、
はい、
ガジェット関連の配信をしてた印象があって、そこで一気に親近感が湧き、
嬉しい、
なんかどっかのタイミングでお声掛けしたいなと思ったんですね、うん、なので、まあ、気になるのはまず一つ目、なんかあのチャンネルって最初からなんかもうイメージ、
はい、個人チャンネルの方ってことですよね。
そうです、そうです。
そうですね。やっぱりなんか YouTube っていうものって結局 AI に支配されてるというか、
うん、
結局何がいい、良くて何が悪いかっていうのって視聴維持時間だったり、うん、クリック率とかコメントの数とか結局全部数字の世界なんですよね。
ですよね。
でそれにどんどんこう良くも悪くも蝕まれていくというか、うん、なんか大衆が求めてることにどんどんこう寄せていく自分もいるし、喜んでもらいたいじゃないですか、せっかく見てもらうんだから、
まあね、
じゃあこうしようかなっていうところで9年やった時に、うん、一旦何も気にせずあの頃のやっぱワクワクするところに飛びついてみようっていうところで個人チャンネルをこう始めて、うん、でイメージ通りでしたね。結構そのショート動画もそうだし、横動画も自分のやりたいような形でやっていく中で、でも結局見られなきゃ意味ないよねっていうところに行き着くというか、これをどう拡張するかっていうところでもう一アイデア出したいなっていう感覚にこうなんかが出てくるんですよね。
それすごく面白いなと思って、
はい、
僕のチャンネルはどちらかといえばその動画に特化しているみたいな。
そうですよね。
全体的に見るとニッチな領域で尖ってるっていう印象なんですね、はい、なのであんまり見られるっていうことが最重要ではないなと思っていて、
はい、
カンタ君のそのチャンネルとしてはやっぱり見られるっていうことが最重要にあったから、うん、そこまでなんか伸ばせたみたいなところはあるんですか。
そうっすね。でもなんか僕が今までもこう憧れるアーティストさんだったりとか、まあ、そのクリエイティブを作る人ってなんかすごくこだわりもあるし、
うん、
2パターンあると思ってて、てか例えばジブリもそうですけど、
うん、
宮崎駿さんがいらっしゃって、で鈴木敏夫さんっていうこのそれを広める能力がある人がこう2人タッグを組んでなんか成立するものが僕はスタジオジブリだと思ってて、
まさにまさに、
やっぱり宮崎駿さんがなんか興行収入のこと考えてほしくないんですよ僕は。
確かにね、
面白くないじゃないですか。
わかります、わかります。
もう作りたいものを作ってほしいなっていうところで、うん、僕の場合はそうです、作りたいものを作るんですけど、どこかでなんかもう少したくさんの人に見られないとやっぱ寂しいなっていう感情が出てきて、自分でマーケティングの方もするというか、そっちも好きなんですよね、うん、0から1を作った後に1から100も試行錯誤できるのはやっぱ一生懸命好きなことだから、
うん、
もう寝てる時も寝る前も、
うん、
なんか納得いかないなみたいな、もうちょい見られないと嫌だなみたいな。
え、なんかその一生懸命作ったけど、あ、どうぞ座ってください、ね、
どうぞどうぞ。
一生懸命作ったけど全然見られないみたいな事例ってあるんですか、
はい、
例えばなんか
世の中そんなことばっかりじゃないですか。
なんか MV とかも作ってるじゃないですか、
はい、
あれっていつものそのカンタ君のまあこういうカメラに向かって話すスタイルじゃなくて、
はいはい、
表現者としてのなんか作品だなと思ってて、
もちろんですもちろんです、
まあ、そういうイメージです。それがなんか届かなかった時、
いや全然そう、こういうなんか普通のバラエティっぽい動画でもなんかその自分がまあうまくいったらこれぐらいだっていうところに到達する時の方が少ないですよね、
うん、
大抵はこううまくいかないっていう感覚で、なおさらやっぱ作品性が高いってなると、まあコアなファンの人は喜んでくれるけど、それが広がるのって結構運次第かもしれないし、なんかいやそっちの方が例えば写真一つ撮っても、
うん、
なんか適当に撮ったじゃんとか、なんか分かりやすい なんかなんて言うんだろうな、うん、なんか簡単に言ったらじゃあ可愛い子撮ってる方が、うん、SNS でバズりやすいとかって
ありますよね。
悔しくないですか。
まあそれは
それよりは俺いいぞって思いません。
まあありますね。まあそういうエゴがないとね続けられないとは思うんで。
そうそうそう。で僕は
何のね、
うん、なんか根底にそのやっぱクオリティが高いものを作りたいし、作ってる人に対してすごいリスペクトがあるし、
うん、
その人たちが必ずしも全員なんていうの大衆に届くところまで行かない可能性の方が高いじゃないですか、
うん、
で見る方の目も超えてないし、日本って特になんか
そうですね、
今インスタだったり X もそうですけど、なんか消費されるものがだんだん増えてきてて、
うん、
それがすごい嫌だから逆にやってるっていう。
あ、
だから大川くんに会って話すと、
はい、
僕は大川くんをもっとそのメジャーに引っ張るらね、なければならないし、カメラって本当に面白いんだよとか、
うん、確かにね、なんか撮らされしもんって感じですよね。
そうなんですよね。
ないし、まあ、高級なカメラを買うっていう人たちの方がねやっぱ少ないっちゃ少ないんで。
でもね、カメラ一つ買ったら、
うん、
もう年齢とか関係なく一生できる趣味だなわけじゃないですか。
そうですね。
やっぱりなんか僕の周りでもカメラ好きなやつも多いですけど、
うん、
なんかその映画にこう魅了されるとか、なんかきっかけがあってグッて入ると、もう多分今日もたくさんの人が来てるように、うん、なんかもう大好きになると思うんですけど、
うん、
やっぱ敷居は高いかなって思うんですよね、正直。
まあ、だからこそそのカンタ君のような、まあ、より多くの人たちに見られている方に、うん、まあ、こういうカメラの選択肢があるんだぞっていう提案は一番いいのかなと思ってて、まあ、僕も逆にその景色を見てみたいなと思ったからお声掛けしたって側面はあるんですけど、
そうですね。
なんかその、まあ、V 10とかパワーショット V 10とかまさに一緒にお仕事をして、
はい、
じゃあスマホとは違うそのカメラじゃないですか。
そうですね、そうですね。
あれ実際どうでした。まあ、まず製品としてどうでしたっていうのを聞きたいです。
多分キャノンさん の, あの V10 の前の前っていう言い方だとあれなのか、うん、なんかちょっと似てる。
あ、そうですね、
はい、アイビスがあって、
はい、
なんかそれを僕はもう無人島企画だったら無人島に持っていくし、鬼ごっこするときは持っていくとか、
うん、
机の上に一個ポンって置いといたりしてて、すごく使いやすい。
そうですよね。
し、バッテリーの持ちも良かったりとか。で今回新作というかが出るっていうお話を聞いて、で 4K で多分撮れるようになったんですよね、この手持ちで、
う
ん、
そうですね。
で僕が結構単純に驚いたのは、実際こうまあこれなんですけど、
はい、
まあめちゃめちゃ持ちやすいし、
うん、
何がいいってこの自分の見れるようにモニターがこうひっくり返るんですよね、
うん、
でそれってなんか僕がそれこそ YouTube 始めた9年前って、うん、一眼も内側にこう回転するのなんてなかったんですよ。
まあ、Vlog とか自分を撮るっていう文化がね、
そうなんです、
やっぱり SNS の発達とともに、
そうなんですよ、
やっとメーカーが来てるって感じですよね。
でもキャノンさんはめっちゃ早かったと思うんですね。
確かに確かに確かに。
です
ごい人気ありましたもんね、あのカメラ。
人気ありました、ありました。
V10 の前のIXY でしたっけ、なんていう名前だっけ、
ちょっと覚えたな。そうですね、それあって、で、まあ、ずっと使わせてもらってたんですけども、初めはもうその一眼を置いてカメ、モニターひっくり返んないから、
うん、
もう誰かに見てもらいながら撮るとかっていう話だったんですけど、こうひっくり返って自分で撮れるようになって、うん、
確かにね。
でこの今回紹介してるカメラとかはなんか美肌機能がついてたりとか、
うん、
なんか景色によってその風景だったら風景が綺麗に映るようなモードに勝手に切り替わるとか、
うん、
そういう機能がめちゃめちゃパワーアップしたなと思ってて。
確かにね、ちゃんとそのクリエイターのなんか意図を理解して作ってる感じありますよね。
だから生配信とか結構これでやるようになりました。
あ、マジですか。
ゲーム配信とか。
逆にそのカンタ君、まあ、これはね、
はい、
開発の人たちもすごい見てるので、
あ、まずい、
カンタ君の YouTube の収録において、
はい、
もっとこうなったらいいとかあります。ちなみにやっぱこれのね新しいそのアップグレード機って多分今、
はい、
開発中だと思うんですよね。勝手な予測ですよ。
ですよね、
これはキャノンさんの言ってる事実じゃないんですけど。
キャノンさんのブースでそれは言いづらいですよ。
大丈夫です。ここはキャノンさんだけの人呼ぶ人じゃ呼ぶじゃない。
今キャノンさん聞いてないですかね。
聞いてると思います。あえてね。
あえて言うとするならば僕、うん、マジで使ってるんですよ、めちゃめちゃ。
うん、
やっぱ熱暴走ちょっと気になるっすね。
あ、熱暴走ね。
はい、正直。
冬の時でもありますそれ。室内か。室内
で。僕やっぱ冬だと多分 全然ないんですけど、うん、まあ、夏とか室内でちょっと暖かいところだったりすると、うん、まあ、30分ぐらいかなって感じで、
うん、
で、まあ、あの外ロケとかだったら軽い感じだったらいいんですけど、
はい、
それこそ一眼で撮ってるのをちょっとサブカメラ的な感じで、
うん、
寄りを回しといて、
ね、
初めに同期して、
うん、
もうずっとポンって置いといて、うん、なんか映したい時にこう持つって時に、
なるほどなるほど、
一回切れちゃうと
確かにね、
また同期し直さなきゃいけなかったりとか、バッテリーの持ちとかはめちゃめちゃいいんですけど、
うん、熱暴走ね、
そうす、
確かにね、そう、なんか僕のユースケース的には、
はい、
あんまりその長時間撮るってことがない
から、確かに
Vlog ってね、だいたい10秒15秒とかじゃないですか、
確かに確かに、
だからその YouTuber の方がしっかり使うってなると、確かに長時間撮影しても問題ないような設計でしなきゃいけないっていう ね、
でもやっぱ若い子たちとか実際旅行に行く子たちが、じゃあこれ僕のファンの方でも買ってくれた方も多かったんですけど、
はい、
なんかその多分大川くんみたいに何を撮るかの絵がこう固められる人って、
はい、
多分短い尺でまとまると思うんですけど、
そうですね、
結構だらっと回してると思うんですよね、
確かに、
ホテルについて、
ね、
みんなでじゃあカードゲームやろうぜとか、そうですそうですそうです、
うん、
みたいなことをしてる時ってなんかなんて言うんだろうな、なんか奇跡的な瞬間ってあるじゃないですか、友達とこう遊んでて、
うん、
なんかわかんないけど喜んだ拍子に手が目に当たって大爆笑するとかって、
確かに、ね、
それは自分が回そうって思った時に撮れない絵ってあるじゃないですか、
あります、
なんかそういうのって僕は YouTube やってても Vlog を作ってても、
うん、
やっぱ面白いというか思い出に残る瞬間ってなんか撮れないはずのものが偶然撮れてる時って超えるじゃないですか、想像、
確かにな、だから撮るっていうもう時点で、
はい、
なんかそのなんて言うんだろうな、目的化してるから、
そうなんですよ、ね、
本当にいい瞬間ってのはね、その前に起きるものだったりしますもんね、
そうなんですよね、
確かにな、はい、これはもうキャノンの開発の方がしっかり、まあ、聞いた上で、まあ、今これね V10 っていうカメラなんですけど、
はい、
V30 とか50とか多分ね考えてるかもしれないんで、
あ、確かに、
まあ、そこでぜひね実践していただけたらと思ってます、
はい、ぜひお願いしたいですね、
で今回このカメラの今ねその意見聞いたと思うんですけど、はい、シンプルにカメラメーカーさんとお仕事をするってのは
僕初めてだったっすね、
それについてなんかどうだったのか聞いてみたいです、いつものそのスタイルとはちょっと違った表現をしなきゃいけなかったり、なんか既存のユーザーの方たちに、
はいはい、
なんかどういう風に届けたらいいかなみたいな、
いや、なんかこれはそのキヤノンさんに対する何かってよりはむしろ YouTube をやってる人たちに対して僕が思ってることで、
はい、
機材とかカメラとか、うん、好きな人あんまいないんですよ。
おー、なるほど。
もう本当になんかそのスマホで撮ってる人もいるし今も。
うん。すごいですよね、スマホでできちゃう
って。気になりませんって思うんですよ。もっと便利なのないかなとか、
うん、
スマホで撮るって言っても容量食うじゃないですか。
食いますね。
だったらねこういうポケットに入るようなカメラ持っとけば。
うん、
すごい安心だし、
安心だよね
とか思うんですよ。で僕のその同じ事務所だったらもちろんジェットさんとか瀬戸康史さんとか、うん、まあ仲良くさせていただいてるんですけど、
はい、
あの方々のようなそのなんて言うんだろうな、カメラに興味を持ってる人って結構僕の事務所に今少なくて、
うん、
で事務所の人にこう案件のお話をいただくことも多いんですけど、こういうカメラメーカーさんってないんですよね。
なるほどね。
そこが僕の中でだって一番の商売道具なわけじゃないですか。
まさにまさに。
それ
カメラがないと始まんないですもんね、まずね。
そこをサッカーボールみたいなもんですよ、サッカーで言ったら。
うん、
そこと何か一緒にやって、この YouTuber はこのカメラでこの景色を撮ってますって、なぜみんな気にしないというかビジネスチャンスだろうというか。
確かにね、僕たちの、ね、意見としてはそうですね
って思ってて、でやっぱ大川くんに出会って、
うん、
まあ、それを体現されてるわけじゃないですか。
まあね、カメラの案件しかやってないですからね僕のチャンネルは。
でもそうじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、手段としてね、まあ意識してるのはやっぱ中立
あ、まあそれは大切ですよ。
まあいろんなメーカーを使うっていうことが本当にいいなんか伝え方ができるのかなとは思って信じてやっ
間違いないです
けどね、キャノンブースで今日はキャノンブースでがっつりやってますけど、
はい、
そう、なるほどね。でもなんかね、今回 V10 で一緒に仕事もして、はい、
しましたね。
まあ、このポッドキャストブースでこういう風にディープな話もするっていう、まあね、うん、いい感じに進んできてるんで、
動画では話さないようなことですよね。
だからすごいなんかこのトークをするっていうのは大事だなと思ってて、
確かに、
まあ、これは僕たちにとってもそうだし、うん、なんかね聞いてくれるクリエイターにとってもいいのかなと思って、
いやだからこういうところに呼んでいただけたのが僕はやっぱ嬉しくて、
いえいえいえ
飛びつきました。
まあ次ね、次やっぱ、まあ、キャノンさんだけじゃなくても、
はい、
なんかねやっぱカンタ君っていう人が、まあ、新しいカメラを使って表現するって
そうですね、
やっぱ大事なんで、
はい、
それはやっぱ僕としてもなんかこの産業を盛り上げるためにはやっていかなきゃいけないなとは、
確かにそうだな、
思ってますね。
もうね、まあはい、なんか僕がやっぱすごい危機感を覚えてるのは、なんか若い子たちって、うん、もうそれこそスマホが発展していくからこそ、もうすごいじゃないですか、スマホのカメラも。
すごいですね。
なんかそれでこう思考停止になっちゃってじゃないですか。もうなんか新しいカメラ買おう、カメラを買おうって思わないかもしれないし、うん、でもなんかもっと、
だってさ、そのピクセルとかも撮ってると思うんですけど、はい、やっぱスマホでいいっていう、スマホだから撮れる良さっていうのもやっぱあるんじゃないですか。
あると思います。すぐ撮れるし、
うん、
ただやっぱり、まあ、フィルムカメラも僕結構あの持ち歩いて街とか出るんですけど、
うん、それすごいよな、あんまイメージない。フォトワークとかやってほしいですもんね。
あぜひぜひ。なんか多分 5,6 年前ぐらいに自分の中で多分ちょっとフィルムカメラが流行り始めた時ぐらいに触れ始めて、
うん、
なんか YouTube っていくらでも編集できるし、
はい、
いくらでも今インスタ加工できるし、どんどんそのなんて言うんだろう、今人工知能もすごいじゃないですか。
すごいですよね。空、
空もすごいじゃないですか。
カンタ君はどう活用されるのかめっちゃ聞きたいですけどね。
いや、まだね、あの
どうです、AI のあの
僕結構触ってて、
はい、
怖いですよ。
怖い。
もうミュージックビデオ撮ろうってなったとしても、うん、それこそ空っていう AI の編集ソフトみたいなのができると思うんですけど、なんか人間に見えるんですよ、
うん、
本当に。まあ今なんかな不気味の谷って言うんでしたっけ、なんかそういう人工知能とかロボットって人間っぽくなってくと、なんかある程度似た瞬間にすげえなんか気持ち悪く見えるっていうのがあるんですけど、うん、なんか最近その不気味の谷突破したんじゃないかみたいな話聞いて、
うん、
これなんでかって、
はい、
人間がフィルターをいっぱいつけるようになって、
うん、
人間もその加工する側に寄ったんで、
うん、
ロボットの技術がとか AI が上がった時に真ん中で交わっちゃってんじゃないかっていう。
なるほどね。
でそれによってもう TikTok で人工知能だか AI だか加工なのかもう本物なのか偽物なのかもう分かんない。
まあ、最近の空とかも、まあ、圧倒的ですよね。
そうなんですよね。
一応比較してみたんですけど、まあ、やっぱ実写のなんかその影の感じとか、
そうなんですよ、
ディティールは分かるけど一般の人にはちょっと分かんない差分だなとも思うし、
そうなんです
よ、ね、だそれよりも気になるのはなんかああいう自動生成コンテンツをなんかその活用してなんか何ができるのか何をしたいのかは聞いてみたいです。
あでも僕は今ミュージックビデオ1個作ってますね。それね、
さすが早い、
はい、もう一発目試そうと思って。
早い。
いろんな AI の、ソフトを混ぜて使って、
一本 MV を作ってみると。
MV 作ってみようかなっていう、多分まだそんなやってる人いないんですけど、
うん、
なんか単純に人工生成した画像のクオリティがものすごい高いソフトに、
うん、
ランウェイっていう、
うん、
人工、
ありますね、
そうなんですよ、 AI でその画像を動かせるのがあるんで、
うん、
その画像を別の AI で動かすと、
うん、
めっちゃ面白いんですよね。
マジで。
そうです、そうです、うん、それ実験したりするんですけど、でも、はい、ちょっと話戻るんですけど、僕はなんかすごいそれはそれで寂しいなと思うんで、
うん、
なんか自分のこの情熱じゃないですけど、うん、なんかフィルムカメラが僕好きな理由って何が撮れてるか分かんないし、
そうですね、ちょっと不便な良さですよね。
不便で結局写真見た時にピンボケしてたりとか、
うん、
逆になんかうまくフラッシュが反射してて、うん、なんか逆に面白いなとかっていう、うん、このなんか こっちがワクワクしてるかどうかってすごい大切じゃないですか。
確かにね。だからなんか生み出したコンテンツが全てなんじゃなくて、
そう
そのなんかプロセスを楽しんで、まあ、いろんな、
ね、
不便もあった上で撮るっていうことに意味があると、
うん、
まあ、それ大事ですね。
だから人工知能とか AI に対してもなんかすごい使い方は慎重になんなきゃいけないのかなっていう、
まさにザリアルですもんね。サンタくんの良さがやっぱすごいある中で
、
ね、AI で作れちゃうコンテンツって、まあ、でも MV とかやっぱ相性いいですよね。っていうのは僕も見た時にいい、ね、なんかそのクライアントワークとか仕事に使えるから言うとまだ違くて、
はい、
どちらかといえばなんか表現アート性のある表現が一番向いてるのかなと思ってて、 MV やってるのさすがだなと思って。
いやちょうどでもギリできるかどうか今検証中って感じなんで、なんか気持ち悪くなんないのはそれ動かして 2,3 秒ぐらいをの映像なんですよね。やっぱ5秒とか10秒になるとその画像自体が崩壊してっちゃうんで。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
僕ねあんままだ使えてなくて、
でもすごいことは間違いないっすね。
ですよね、うん、まあ、それもねちょっと今後なんかいろいろとねどんどん、うん、進展していくと思うんで、
多分もうここ 2,3 年ぐらいで例えば中学生とかが自分で脚本さえ書けたら、
うん、そうですよね。映画とかまあ CM とかもやっちゃうかも。
そうです。なんか芸大かどっかでもうアニメーションを全部 AI で作ったっていうのあって、
うんうん、
普通にいいんですよ。
やばい
っすね。でめっちゃ怖くないですか。なんかその
怖いけど、なんかその僕が成長していく中でなんか YouTuber というかインフルエンサーになるか、いわゆる映像のその監督になるかっていう、はい、見たかあった時にやっぱ監督の方に行かなくてよかったなとちょっと思いました。
あ、
なんかその自分が映って自分が表現するっていうことに助けられてる側面があるから、
うん、
まあ、AI が来てもちゃんと活用すれば、
いや、そうなんですよね。
僕自身がいなくならない限りは続くなっていう意味で、
誰がどう使ってるかっていう姿勢ですよね、多分見てるのって。
で表現だけでなんかその評価されると、
うん、
本当にどんどん埋もれてっちゃうんじゃないかっていう怖さ、
いや本当そう
とかもあるんで、やっぱセルフブランディングってすごい大事だなと思ってて。
確かにそうっす、ね、
そこでそうあのちょっとまあ話ずれるんですけど、
はいはい、
監督は最近100万人、
はい、
登録者数が
個人
チャンネルで行ったっていうことで、
はい、
まあ、新しくチャンネルも立ち上げて。
あ、そうですね。
改めてその100万人到達した景色って、
はい、
今までとはどう違ったんですか。
そうですね、今回そのメインチャンネルは一応400万人以上いるんですけど、
やばい、
それはありがたい、ありがたいんですけど、
それがまずやばい。
そっちは結構そのなんて言うんだろうな、言い方はちょっとあれですけど、エンタメとしてどういう動画が良くてってすごい考えたんですけど、
うん、
だから要は僕の中で9年間でもう的が出来上がってて、
うん、
その的に向けの中心に向けて日々投げ続けるみたいな。
なるほど。
でじゃあ真ん中に近かったから今日は何点とか、
うんうん、
ちょっと外しちゃったねとか、ど真ん中当たったって感じだったんですけど、
うん、
今回その個人チャンネルに関してはその的じゃない全然よくわかんないところに投げ続けるっていうのを、
マジ
っ
すか、
あえてこうしてて。
でもなんか全体的にはショーツっていう枠に投げ続けた感じ。
そうですね。で、うん、でも日本の人が見た上で海外の人が見る映像を作りたくて、
なるほど。
それをやってる人が僕が知る限りはいなかったんですよね。海外でバズってて日本で知られてないとかはあるんですけど。
じゃあ海外オーディエンスを意識していた。
はい。だから言語をなくしましたね、まず。
それ面白いな。え、じゃあその100万人の割合の中でどんぐらいなんですか、
はい、
海外と日本みたいな。
登録してるのだ。でも関数いかないぐらいは海外かもしれないですね。
でもすごいですね。
でも日本の人
日本多い。
それこそ
強いわ。それ
去年出した動画で、
うん、
なんか 1.5 億再生の動画が出たんですよ。
やばいなそれ
信じられないじゃないですか。
何が起きるんですか。 1.5 億再生をしたら、まあでも正直そのカンタ君だけにしかできないわけではないと思うんですよ、
はい、1点、はいはい、
まあもしかしたらショーツでねバズる可能性を、まあ、みんな秘めてると思ってて、
はい、
1.5 億再生回ったらなんかどういうことが起きるんですか。
あれですよ、一緒にその動画映ってたデカキンさんって方がいるんですけど、デカキンさん、
はい、
デカキンさんがスカイツリーで海外の人に話しかけられたって言ってました、
はい、マジであ
の動画見たぞっつって。
やば
そのパターンあります。
そのぐらい見てるってことですよね。
そうですね。で、
あーなるほ
どね、1.5 億再生中の多分7割ぐらいが海外なんですよね。インドとかインドネシアとかなんですけど、
かつなんか日本興味がある 人みたいな感じある
のかな。多分それも面白いあるのかもしれないですね、うん、で2000万とか3000万再生は日本で見てもらえてるし、
うん、
でその動画がなんでバズったのかっていうところで、
はい、
これほぼ偶然なんですけど、
うん、
なんか横断歩道をみたいなところを
知ってますよ、見ましたよ、
渡るときに地面がどんどん崩れていくっていうのを作ったんですよ、
うん、
でそれってなんか普通に映画見終わった後になんか今日撮りてえなってストック欲しいなっつって、
うん、そういう感じなんですね。
信号でこう待ってたときになんかちっちゃい頃、
うん、
この白い線から落ちたら死ぬゲームとか
ありましたね、
やってたなと思って。
横断歩道渡る時にね、
それを本当にあの時に自分の幼少期はなんか想像力もっと豊かだから、
うん、
もう本当に落ちたら死ぬぐらいじゃないですか
妄想力が激しい、
うん、視覚的に視覚化したら、
うん、
なんかワクワクするなと思って、
うん、
実際やってみたらなんか世界中でみんなやってたっぽいんですよね。
あ、マジ？
その遊びを。
なるほどね。カンタ君がやってみんなパクリ始めたとかじゃなくて、結構そういう遊びが世界共通だった。
世界共通で、なんか英語のコメントとかでもなんか幼少期によくやるあの子供のあれじゃんみたいなのがもう世界中でついて。
なるほどね。
なんか9年 YouTube やってその潜在的なこれってバンコク共通だよねみたいな感覚は磨かれたのかもしれないですね。
なるほど。じゃあ、まあ、企画する上で、まあ、徐々に培われていった側面は、はい、まあ、本当に世界共通でみんな持ってるんじゃないかっていうなんかワクワクすることを企画化してい
なんかこうなったらいいなみたいな。例えばですけど、じゃあここに今リンゴが表示されててポンって出て食べれたら面白いじゃんみたいな、ね、なんか子供の時になんか想像するようなことが実際映像化したらやっぱ子供も嬉しいし、
うん、
なんかすごい健全だし、僕はそういうなんか企画とか映像が素敵だなと思うので、
うん、なるほどね。なんかそう YouTube カンタ君って YouTuber じゃないですか、
はい、
で僕も、ね、動画クリエイターとして、
はい、
言っちゃえば YouTube に固執するわけじゃなくて TikTok、Instagram ショーツ、うん、まあ、どのプラットフォームもショーツ化してるから、
はい、
めっちゃ短尺を同じフォーマットで全部にやるってすげえ大変なんですよ、
はい、間違いないですね。
カンタ君は それでもやっぱ YouTube に比重はある？
あ、やっぱ YouTube に比重はめちゃめちゃあって、それはなんでかっていうと、はい、僕正直 YouTuber になりたくて憧れてなってはないんですよ、
うんうんうんうん、
だってその僕が始めた時ってまだ YouTuber っていう仕事にもなってなかったんで、
うん、
まあ、今の子供たちがなんか小さい頃の小学生の夢が YouTuber とか、
ね、
考えられないじゃないですか
考えられない。
顔なんてネットに出すなよって、ね、自分がもし子供できたら何も顔とか TikTok とかやめなさいよって思うんですよ、
うん、まあ、怖さを知ってるとね。
そうです。でそういうタイプだったんですけど、なんかこうお笑いが好きで、お笑いのキングオブコントに出場したりとかする中で、なんかある時にやっぱ見られなきゃダメだってやっぱ思ったんですよ。さっきの作品と一緒で、
うん、
どんなに面白くても売れない人もいるし、
うん、
どんなに面白くなくても売れてる人っているかもしれないってなった時に、
ね、見られないと作品にならないみたいな話ですよね。
そうです。チケットは絶対買わなきゃいけない、その出場券だけでもっていうので、
うん、
で YouTube に出会って、
うん、
顔出したくないけどやるかで始めたんですよね。もう振り切って。
なるほどね。てか そもそもカンタ君が芸人目指してた、
はい、
っていうのが俺知らなくて。みんな知ってました？カンタ君が
芸人が好きなんですね
最初芸人というルーツがあって、そっからやっぱもっと広げていきたいっていう意味で新しいそのメディアに乗っかってカンタ君が出来上がったと。
そうっすね。でお笑いそれこそダウンタウンとかちっちゃい頃にすごいハマって、
うん、
僕中学と高校あの坊主になっちゃったんですよ。それで、はい、まっちゃんに憧れて。
マジ？それで坊主にしちゃうのは相当変わってるな。
でも音楽も好きだし、
確かに
映画も好きだしみたいな、なんか
な
ワクワク、なんかすごい嬉しいんですよね。漫画も好きだし、だからいい意味でこう偏見がないというか、なんか全員友達になれる。きっとカメラ好きの人も YouTuber のことなんかあいつら何も知らねえだろって思うと思うけど、
うん、
でも なんか真剣に話したらお互いなんか学び合えることってあったりするんじゃないかなっていう考えが根底にあって。
なるほどね。
だからこそなんかそうですね、 YouTube をするってことにも偏見がないし、 YouTube 以外もしたいって思うんで、
うん、
そのさっきの比重がどうなってるかっていう話だと、今やっぱ水溜りボンドっていうものを YouTube で知ってくれた人が多いんで、
そうですね、
やっぱりその人たちをもっと喜ばせたいし、
うん、
自分がワクワクすることもしたいっていうので、まあ大体7割水溜りボンドで3割も自分の幸せというか、
その3割でねそこまでできちゃってるのはすごいですよね。だから今聞いててその MV とか、
はい、
まあ、映画とか、まあポッドキャストもやってますよね、
はい、
いわゆるそのやれる幅も多くなってくるはずだから、はい、やりたいことがありふれてくると思うんですよ。
いやいっぱいあります。
それはなんかそのどういうふうに取捨選択してるのかなというのを聞いてみたいです。
なんかやっぱり限りはあると思ってて、自分の時間に
ですよね。
僕今29なんで、はい、もう次30だし、気づいたら35でも気づいたら40
でって
なると、
怖いですよね本当に。
もう結構死ぬ気で生きてるかもしれないですね。
あ、
今日何しようとか、
うん、あんまりその目標、あでもね200万人とか、
はい、
目標宣言してるのはよく見るんですけど、
はい、
なんか両方ですか、目標設定してそれに向かって走るっていうことと本当に目の前をまずやるみたいな、バランスよくやってる。
そうですね、なんか目標設定は基本的に絶対するようにはしてて、でもなんかただ目標設定するんじゃなくてすごい細分化して、で100万人行くには何が起きたら行くのかみたいなところを練って、
うん、そうっすね、
で100万人行ったことでできるようになることってなんだろうっていうのもマイルストーンじゃないですけど、
面白い。僕やっぱ高い方がいいっすね。
僕はそう思う。
でもなんか指標がすごく分かりやすくていいですよね。チャンネル登録者数100万人っていうゴールがあるんだったら、
はい、
正直そのそれに向かって突き抜ければいいじゃないですか。
見てる方もなんか要はワンピースを探したいとかがあるから見るわけじゃないですか、
うん、そうですね、
だからその
そのストーリーテリングすごいよな。
そうなんですよね。
今回のねその新しいチャンネルもまず卵から始めて、
あ、そうです、アニメーションのチャンネルを新しく作って
ですよね。そこで、はい、まあその卵を割っていくっていうなんかプロセスをコンテンツにしてるあたりもすごい秀逸だなと思ってて、
そういうのが好きなんですよね。
本当に3割でできるんですかっていう。
いやだからもう最近もヘトヘトですよ。
うん、マジです。忙しそうだなってすごい思ってて、
うん、
そう、僕もすごいなんか自分のリソースとは戦ってるんで常に。
やっぱそうですよね、忙しいですよね絶対。
なんかでもすごい分かりやすくていいなと思いました、その目標が。
あ、
な
ん
か僕ってその言うてもこの動画の人口って限られていて、はい、ここから写真にじゃあ行って人増やそうかっていうと違くて、あくまでちゃんとなんか今後成長していく産業かつ、うん、自分のポジショニングを取りやす
い
っていうところで、
は
い、まあ、常に向き合ってるから。
確かに。
なんかその数字とかじゃないんですよね。だからどういう、
僕はでも大川くんの魅力って、
うん、
なんか対局っていうほどじゃないかもしれないですけど、うん、数字追わないでほしいですけどね。
まあね、最近ちょっと数字追っちゃってるところあるかも
しれない。そうですね。
いや最近ね、
僕が言うのもだから変なんですけどね、はい、数字追ってるじゃんって思うんですけど、
うん、
やっぱ僕が本当にいいなって思うものって当然数字追ってないものも多いわけじゃないですか。
そうですね。
だからみんながみんなじゃあ数字を追うようになったらそんなの面白くないし。
そうですね。
数字だけの世界が嫌いだからこそ僕は数字で戦ってるって感じですね、
うん、そうね。でもなんかそもそも YouTuber っていう職業が、うんうん、
はい、
YouTuber その今まではこれに近しいプラットフォームってマスメディアだったと思うんですよね、
は
い、
うん、
で番組がまあ日本だったらまあ5つぐらいもあって、
はい、
それを分散してるイメージですけど、それがどんどん分なんか細かくなって YouTube とか個人のチャンネルになってくる、いわゆるこういう YouTuber とかクリエイターっていう職業が最近出てる中で、なんか今後こういうクリエイターがどうなっていくのかってすごい考えるんですよね。
あ、そうですね。僕でね、
会社の事業も向き合っていて、
はい、
なんかそのどこまでその個人を最大化するかっていうのを考えてるんですよ。事業ってやっぱ仕組みだから、子がどこまで入っていいのかっていうラインってすごい難しいなと思ってて、
もう今むちゃくちゃな状態ですよね。だって僕もそれこそ映像の会社を去年作って、うん、まあ、あの表だってなんていう会社ですとかっていうのはやってないんですけど、
はい、
映像のお仕事をいただいたりとかしてやっていく中で、やっぱ僕のその YouTube とかのそういうなんて言うんだろう、再生数だったりとかチャンネル登録者数を切り離して、やっぱ一クリエイターとしてこう評価されて仕事が来る仕組みを作んないと、それこそ今の YouTuber ってまあどこまで行っても流行りだったりするじゃないですか。より若い子が出てきたらそっちに若い子は見るだろうし、
そうですね、
僕らの視聴者さんも同い年ぐらいが多くて、下で知ってる子も多いんですけど、でもやっぱ下で見たいのって同世代のスターじゃないですか。
そうですね。
ってなってくると確実に、まあ、賞味期限が切れるとかはないにしても、だんだん威力は弱まっていく中で、
そうですね、影響力ってね、
そうです、そうです、それがすごい消費
される側面もあるから、
ダイレクトだからこそで、テレビのようになんかじゃあ大御所になったら MC になれるとかっていうのもないんで、なんかポジショニングとかもないじゃないですか。
そうですね。
だからやっぱその差別化はすごい重要な気しますけどね、ずっとその椅子に座り続けれるというか。
確かにね、なんか一つのそのチャンネルを伸ばし続けるっていう道もあるし、はい、まあ今いろんなチャンネルも立ち上げていて、はい、で映像制作会社もあって、カンタ君はその今後なんかどういう明確な目標、
はい、
道があるのかなっていうのを聞いてみたいんですけど。
そうですね、僕はなんか白堀とかグリーンバックのスタジオ作りたくて。
なぜ？
家にもう僕自分家で撮影してるんで、家がむちゃくちゃなことになってくるわけですよ。
一応ありますよね、ちっちゃなやつだけど。
そうなんですよ、そうなんですよ、
大きいやつが欲しいってこと
で、毎回でも張ってとか。
はあ、
ずっと。
なるほどね。
で夜になると日がないから色が変わっちゃうとか、じゃあ全部のライトをこう遮光できてるかって言ったらできてないから、もう結構ストレスっちゃストレスで。
なるほどね。じゃあもっとそのカンタ君のチャンネルの成長とともに表現を拡張するような環境を作りたい、
はい、そうなんですよね。もう自分の好きな、まあ、アトリエじゃないですけど、そしたら写真の練習だってできるし、誰か撮ったりしてもいいし、それこそ自分が使ってないときは誰か使っていいですよとか、それこそ大川くんが撮影するときとか使ってくださいとか言って、まあスタジオとしてもなんていうなら趣味と仕事がまあ一体化してるようなもんですけど、でやっぱ YouTuber としてもそこまでむちゃくちゃなとこまで行ったやつっていないから。
ですよね。
ちょっと行ってみようかなみたいな。
なんかそのロールモデルみたいな、
はい、
いるんですか、参考にしてるクリエイターみたいな。
ロールモデルは自分のロールモデルはいないっすね。やりたいことに対してはあるっすけど、ただ
いた時期もある。でも
いや、なんか僕がそれこそ昔から好きなのだったら星野源さんとか、なんかそういうマルチな人がすごい好きで、なんか別にあの人たち、僕がファンである理由もそうなんですけど、その人が作るっていうその感性が好きになっちゃってるんで。
なるほど。
本を書いてもワクワクするし、演技しててもそうだし、その個のパワーがすごい強いんで、そういう意味で僕も自分ってなんだろうってなった時に、 YouTube ってだけが自分を表現するものじゃなくて、音楽も好きなのも自分だし、映像が好きなのも自分だしっていうのを結構配置していってる感じなんで。
なるほどね。
それをしていいなって思ったのは、そういうマルチな方を見た時に思いますね。
なるほどね。いや、そう、本当にできることが多いからこそ、なんかその道を、正しいその道を進むってすごい難しいと思ってて。
難しいっすね。
なんか僕もなんか数年前に、まあ YouTuber かつ映像ディレクターというポジションだと思うんですけど、なんかこの YouTube やっといてよかったなとはすごい思ってるんですよね。まあそれは YouTube が伸びているタイミングだったっていう、はい、そのちゃんとした方向に向かうってすごいむずいと思ってて。
難しいっすね。
なんかそれを見極めるために日々なんかできることって何なのかなって考えた時に、
わ、なんか意識してることあります？
いや、僕は、まあ情報と、あと経験か、この2つを意識はしてます。
はいはいはい。
情報だったら、まあ、いろんなコンテンツを見るってこともそうだし、まあ、読書もする、音楽聴くってのも大事、はい、いろんな情報に触れるってことと、あとは自分のなんかいろんな経験を通して掛け算されていくみたいなのが、
確かに
なんだかんだでその今こういう風に表現させてもらってるのはそれを繰り返してたから、う
ん、じゃあ毎日も死ぬ気でやってたからこそなんか
まさにまさに
正しい決断につながる。
そうなんですよ、うん、まあ、ただそうあのX の質問でもあるようになんかそうインスピレーションとかなんか参考とかってどういう風に見つけるかっていうところで、うん、
はい、
まあ、なんかそうカンタ君がどういう風に情報をインプットして日々なんかルーティンを通してそう今のカンタ君にどうなってるのかなっていう。
そうですね、なんかさっきの話ともちょっとつながるんですけど、なんかそのどういう情報を自分に入れて次何をしてとか何を作りたいって思うかっていうので、なんかサンクコストって確か言うんですけど、
うん、
なんか自分が時間をかけたから手放せなくなることって多いじゃないですか。で僕だったらメインチャンネル400万人いったから個人でチャンネルをやって伸びなかったら例えば10万人で止まったら、うん、今10万人の評価なんだって思われちゃうかもっていう恐怖ってすごいあるんですよ。
確かにね、分かっちゃいますもんね。
そうです。ただじゃあ400万人いるからとかっていうところにずっといてもどんどん実際価値が下がってって、
うん、
客観的に見たらもう終わってるコンテンツだよねって思われたくないじゃないですか。
そうですね、
だから捨てるっていうことですよね。
あ、でもそこリスク取ってチャレンジするって
そうですね、
素晴らしいっすよね。
100万人個人チャンネルが行った時ももう一個新しいチャンネル作りますっつってもう
チャレンジし続けると、
はい、ゲームクリアしたらもう間違い迷いなくゲームのデータ消すみたいな。
うーん、すごい。そのままそのチャンネルを伸ばすってこともありつつ、
はい、
もう一個立ち上げるってことですよね。
でもやっぱその100万人行った時も1000万人目指してたとしたら多分そういう選択ってしてなかったんですけど、
うん、
自分の中でやっぱ100万人が目標として1個作ってたんで、
うん、
じゃあ次何しようかって切り替えるというか、
まあね、一回伸びちゃうとその世界観を維持したまま広げ続けるっていうことの難しさも多分相当感じてると思うんで、
うんう
ん
う
ん、いや面白いな。なんか今1点めっちゃいい質問思いついちゃって、
はい、
YouTube アカウントが全部なくなった時になんか何するのかなっていう。
うわー、僕でもなんかそれこそ 2,3 年前になんか結構いろいろ考えてた時に、
はい、
自分 YouTube やめれるのかっていうのを真剣に自分に
めっちゃ気になる
聞いたことあって、
はい、
怖いじゃないですか。
怖い、俺もめっちゃ怖い、常に話してますもん会社のメンバーと。
そうですよね、うん、だって自分なんかよくわかんないけど登録者数が多いとなんかいいみたいな空気感あるじゃないですか。
ありますね、数字がね本質じゃないけどね。
でもそう思いたくないっていう気持ちがすごい自分の中で強いけど、
うん、
手放せない感情もある、
うん、
ってなった時にでもやめれるなとは思ったっすね。
ああ、なくなったらね、
やめれなくちゃやっちゃいけないなっていう感覚というか。
面白いそれ。
なんかどんどんそっちに引っ張られていっちゃうじゃないですか、
うん、
でもやっぱなんか
面白いな。
まだ9年ぐらいしかやってないんでそう言えないですけど、
まあね、言うても9年ですもんね、
はい、
やっぱすごい人はもう10年20年
やってる人もいる中なんですけど、でもやっぱなんか例えばある程度お金稼いだりとか人に見られても、うん、満たされなかったんですよね。満たされないというか、
うん、
で何かって言ったらやっぱこう仲良くしてる人だったりとか自分のこうやって話を聞いてくれてる皆さんがに面白いって思ってもらいたいだけなんですよね。
あ、
話を聞いてほしいみたいな。
なるほど、多くの人に見られるっていうことが全てなんじゃなくて、
はい、
そのプロセスでいろんな人に
そうなんですよね、
まあ、なんかその感謝してもらえるというか、
うん、
そこがカンタ君の原動力になっている。
そうですね、でやっぱ幼少期のことを思い返してもなんか変なおもちゃを買って友達ん家に行くとか変なゲームをみんなが買ってるポケモンじゃなくて違うゲームをやってて注目を集めるとか、
うん、
だからそんなことでしかコミュニケーションを図れなかったんですよ。
あ、なるほど、
ね、ものづくりでしか。
なるほど、
なんである種のコミュニケーションツール、
うん、
だし別にその
確かにね、 YouTube だからこそ取りやすいコミュニケーションありますもんね。
ありますあります。だからなんか写真が別にリツイート数とかいいねがなんだからいい写真ってわけじゃないじゃないですか、
うん、
それはでも9年 YouTube やって今日死ぬほど面白かったなって動画が、
うん、
死ぬほど滑る日もあるわけですよ。
そうですね、そこに一喜一憂しないってのも大事ですよね。
初めはもうその日も 何にももう明日何もできないなんて思いながら、うん、もう自分が面白いと思ったものが全否定されるわけですよ、
うん、
で自分があんまり面白くないと思うものがすごい肯定されたりする日もあって、うん、これ精神病むなと思って。
確かにね。じゃああんまり、まあ、数字とか目標みたいなものは一指標としてあるけど、
はい、
一番大事なのはなんか自分が本当に満足してるかどうか。
絶対そうっすね。
それに対してまあ感動してくれる人が身近にいるかどうかっていうところは結構大事ですね、はい、
めちゃくちゃそれ大切にしてて、なんか YouTube やっててもそうなんですけど、4つ僕ジャンル分けしてて企画を、
うん、
自分がやりたくて再生数が取れそうな企画と、自分がやりたくて再生数が取れない企画と、
うん、
自分がやりたくなくて再生数が取れる企画と、
なるほど、
自分がやりたくなくて再生数が取れない企画、4つに分けたときに、うん、どんなに9年やっても再生数がどうなるかはもうある種ブラックボックスで、
うん、
寝れば寝るだけ精度は上がるけど 100% にすることはできないわけじゃないですか、
うん、そうですね。
で自分がやりたくなくて数字が取れると思ってやったことが取れなかった時めっちゃ落ち込むんですよね。
落ち
込みます。俺今日一日何してたのみたいな。
あの10分の10みたいなやつ。
あ、そうランキングが出るんですよ。
YouTube 発信してる人は分かる。10分の10の
毎日投稿した後に、なんか30分の視聴数が過去10本の中で最低ですみたいな文字が出てくるんですよ、
うん、
で、いや俺も面白いと思ってないもんなってなると、
うん、きついね。
きついじゃないですか。だって俺何のためにやってんだろうってなるんで、
うん、
さっきで言うと、で自分が好きじゃないなと思ってても再生数取れて1位になった時も初め脳汁出るんですけど、
うん、
どんどんそのなんていう博打に
確かにね、
渦に入ってっちゃうんで、
自分がしっかり総合的に納得感のある、
そう、自分がいいなと思って数字が取れないものをなるべく上げる努力をする以外はもうしなくなりましたね、
うん、これでも本質的ですね。本当に持続してやるっていうのは、
そう
っすね、持続するためのなんか自分の中でのそのいい位置をさ見つけるっていうのはすごい大事ですよね、
うん、精神的にも そうじゃないと持たない。でもそうじゃないですか、ま、SNS 辛くないですか。
そうですね、まあ本当に数字だけを見てると、まあ、難しいから数字じゃない本当に大事な、まあ、方向性と努力をしなきゃなとは常に思っていますね、うん、じゃなきゃこのポッドキャストもねあのできないんで。
間違いないですね。
めっちゃ見られるフォーマットじゃないんですよ。やっぱショーツの方が見られたりするけど、
間違いないですね。
1時間のコンテンツを残すっていうのはまあね、とても価値のあるコンテンツだと思ってるからやってるっていう側面もあって、
うん、僕もすごいこういうポッドキャストもそうですけど、うん、僕もラジオボイシーっていうアプリで、ね、やるようになってすごく精神的に安定したっすね。
あ、本当ですか。
うん、なんか
それ面白いな。
9年 YouTube やってるとなんかカメラピッて押すとちょっとなんか素で出てるんですけど基本的に、
うん、なんか作っちゃって
る、なんかこうあらなきゃいけないみたいな見られてる感覚があるんですけど。
そっか、ビデオなしだとね。
そうですそうです。
そっか、これ一応ビデオもありでやっちゃってるんでね。
あ、まあ、
ビデオやめようかな。
でもなんかただ喋なんて言うんだろうな、まあ、どう映ってるかなは気にしなくて済むというか。
まあそうね、長く喋るしね。
それだけで結構楽になって、
うん、
でラジオ自分でスマホとかで撮れるんですけど、
うん、
撮ってると普段言わないようなこと言ってたりとか、
うん、
なんかちょっと汚い言葉言ってたりとか、
うん、それも共有されますもんね。
そうですそうですそうです。なんか
なるほどね。
そういう部分がないとやっぱ完全な善人なんて多分いないじゃないですか。
そうですね。
でもやっぱネットにおいてはヒカキンさんしかいないじゃないですか、完全な善人は。
ですね。
それを求める時代だと思うんですよね、完全な善人を。
うん、確かにね。
それが一番コンテンツとして安心して見れるし、
うん、
いいっていう。
面白い。いやでも本当にカンタ君と今までね何回も会ってきたけど、
はい、
しっかりやっぱこの仕事について話す機会ってねあんまりなかったので、今日は普通にもう個人的にめちゃくちゃ楽しかったです。もうね出なきゃいけないですよね。そろそろ今55分なんで。
本当1時間やったんですか。
はい、そろそろ次のね会があるということで、は
い、あっという間だ、まあ
今
日
ね、このシュアさんのポッドキャストマイクもお借りして、
ありがとうございます。
多分結構周りうるさいんですけど、あの最終的に動画に上がるときはかなり綺麗な音になってると思う。
え、すごい、
はい、
まあ、これも
おすすめですよっていう感じで。
わかりました、
はい、今日は本当に お忙しい中ありがとうございました。皆さんも最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
またスペシャルゲスト、カンタ君でした。
すいません、突然現れちゃいました。ありがとうございます。